はじめは、安間市東方19条連絡会、竹下義樹会長による基調報告です。どうぞお聞きください。
この集会をなぜやったか、冒頭に3つだけ私なりの思いを伝えたいと思います。一つは、私たちはこの19条訴訟を通じて、安間というものを、安間マッサージ指圧師というこの職業を視覚障害者の適職として、今はもちろん、これからも守るんだという思いを社会に伝える。これが第一の目的だと思うんです。もう一つは、この裁判はもうすでに2年以上の戦いとなりました。この先、さらに2、3年は覚悟せんといかんかもしれません。少なくとも、地方裁判所の判決は来年にぼちぼち出ると思います。それが裁判の流れではありますけれども、その裁判で私たちの運動がたとえ2年かかろうが5年かかろうが一定の私たちの思いを長く持ち続けるいうならば我々はこの裁判で負けないぞという思いを今日ここに集まっている500人がだけではなくてですよそれを私たち自身が自覚するこのための目的が2つ目、3つ目はですね社会に向かってこの裁判がいかに視覚障害者にとって大きな意味を持っているかということを伝えていかんといかん。この前記者会見に行きましたけれども率直に申しまして新聞記者の反応は弱い。私たちの思いが新聞記者に届けるということ、実は新聞記者が反応が悪いというのは新聞記者の一人一人の受け止め方ということもあるかもしれんけれども、それ以上にこの問題がいわば社会問題という意識に発展していない。これを社会問題だということを私たちはいかにこう社会に伝えていくのか、それが今日の集会の3つ目の目的だと思うんです。この裁判は平成医療学園というグループが起こしたわけですが、安間市東方の19条という規定が設けられたのは1964年だそうです。東京オリンピックの年だそうです。それ以来、この19条をめぐる裁判は一度も起こってません。今回が初めてです。50年余りにわたって、アーキオ19条は視覚障害者のマッサージ師の職業を守るという規定を誰も裁判で争うことしてこなかった。50年余り経った今それが起こってきたのは、単に50年が経過したからということではありません。この50年間でこの裁判が初めて起こったということは、視覚障害者が針灸マッサージ、とりわけマッサージという職業を通じて自分たちの人生を作り上げている。職業を通じて社会に貢献している。自分たちはこの社会で生きている。この思いをひょっとしたら軽視されるようになったのかもしれない。私はそう思っております。そうであればあるほどこの裁判で私たちは負けるわけにいきません。それは違うよ。私たちは日本の伝統的な職業のこの安間マッサージ、針灸も含めてもいいかもしれません、これを担ってきたのは視覚障害者だ。このプライド、これをもう一度思い出そうじゃありませんか。確かに請願者は増えてきた。もちろん、針灸マッサージは視覚障害者のための職業だとは私は思っていない。だけども、少なくとも我が国においては、針灸マッサージという職業は、視覚障害者にとってだけではなくて、針灸マッサージにとって視覚障害者の存在は大きいんだということだと思うんですよ。これが今日の集会の私たちの思いじゃないでしょうか。次に裁判の中身についてお話をしたい。私も一応本業は弁護士ですから裁判には関わって35年を過ぎた中でこの裁判をどう見るかということも含めてちょっとお話をしたい。原告平成医療学園は非常に視覚障害者をバカにしてると言いたいんです。なんでかというと彼らはこう言ってる裁判の中でね、日本の福祉は充実した。 年金もある、手当もある。それはその通りです。だから視覚障害者は年金をもろて生活すればいいんだと言ってるんです。これは我々をバカにしてるんです。職業として私たちはあんまマッサージ指圧師を選び、そして自分の人生をそれで築き上げていくと同時に、国民にそれを役立つものとして私たちは社会貢献しているわけです。そのことをバカにしてるんだと思うんです。無視してるんだと思うんです。これが裁判で原告が訴えている1点目であります。もう1点目で私は非常に不愉快なのは、アンママッサージ指圧師に請願者がなれないのは、あるいは請願者がマッサージの職業を選ぼうとするときに、その道が狭められてる、閉ざされてると言わんばかりのことを主張しています。本当にそうでしょうか。現在、日本の免許を持っているマッサージ師のパーセンテージで見ると、請願者と視覚障害者と比べると、視覚障害者は 22、23% でしかないんだそうです。ということは、昭和39年、1965年当時よりも、何分の1か、3分の1近くにまで減ってきてるんです。すなわち、少なくても1964年頃は、6割以上は視覚障害者がマッサージの仕事についているパーセンテージだったんです。これが50年経って、確かに視覚障害者も減ってきてるかもしれない。でも、請願者が増えてきてることは間違いない。ということは、間違いなく、19条が存在しても、マッサージを目指す請願者の道は閉ざされていないということが数字で表されているじゃありませんか。そういうことを考えると、この裁判で平成旅客園が主張している内容は、裁判所の言葉なら不合理な主張を裁判の中で持ち出してきている。これを私たちは絶対に糾弾していかなければならない。そして国がアーキオ19条というものをこれからも守り続ける。その姿勢を崩さないためにも、この集会で私たちの思いを国に、そして裁判所に、何よりも原告に私たちの思いも伝えたい。裁判というのは、裁判始まった当初は原告と被告がお互いの言い分を書面に書いて出し合うんです。準備書面と呼ばれる書面です。それと同時に自分の言い分を裏付けるための証拠書類をいっぱい出すんです。この裁判でも平成医療学園や国は数多くの証拠書類を出してきています。いずれにせよ、平成医療学園の主張、国の主張を裏付ける書類がたくさん出揃うところまでほぼ来ました。そうすると裁判所としては次にどういう裁判を進めていくかということが今ちょうど問題になっている時期であります。すなわち原告と被告の、平成医療学園と国の言い分はほぼ出揃ったというふうに裁判所はおっしゃっています。そうすると裁判所の言葉でいう、お互いの主張の出揃ったところで主張の整理、お互いの言い分を整理するという裁判所の作業を一つやります。そしてその整理をする中で、あと追加すべきものあるかないかということを吟味するわけです。その主張の整理という作業がぼちぼち進んでいます。これが終わると次にお互いの言い分の中で、証拠書類によっては裏付けが不十分なもの、あるいは単に言いっぱなしになっているものがはっきり見えてきます。お互いの言い分の裏付けがない部分、弱い部分、あるいはお互いの言い分がガチンコしている場合、ぶつかっている部分、この部分が今後証拠調べという形で裁判が進むことになります。それが来年の春頃になるだろうと見ています。証拠調べで一番わかりやすいのは証人尋問と呼ばれる手続きです。これは関係者が法廷で証言するわけです。それに対して今問題になっているのは、国が 証拠として提出した筑波技術大学の藤井亮介教授の論文が問題になっています。この藤井先生の論文は日本においてはハリキューマッサージの中でとりわけマッサージを中心に見たときに、いかに晴眼者と視覚障害者を比べると収入に大きな開きがある、すなわち晴眼者のアハキシに比べて視覚障害者のアハキシの収入は半分以下、こういう現実が全国調査で論文として提出されました。これは国の主張を裏付ける証拠になっているわけです。これに対して平成医療学園は藤井先生にこの論文の内容は中途半端だ、あれは不正確だということを証言させようとする、そういう弾劾的な証人というんだけども、こういうことのために藤井先生を法廷に引っ張り出すことを検討しているということを口にしています。これが来年の春に実施されるかどうかということになります。そしてそうした証拠調べが終わると裁判所は判決を言い渡すことになります。裁判の進行を見ておりますと、仙台、東京、大阪、ほとんど大きな差はありません。しかしそうは言ってみても、裁判所の裁判長の考え方でどこまで慎重に審議を続けるのか、あるいは先ほど申し上げた証人尋問の採用不採用の問題も含めて後先が変わってくる可能性があります。そういう意味では東京が一番早いのかなという気がせんでもありません。東京がもし最初に判決が言い渡されるとすると、その影響は重大、甚大であります。勝ち負け、どちらに転ぶにせよ。後の2つの裁判に与える影響は極めて大きいです。そういうことを考えますと、この裁判で一番最初に判決が言い渡されそうになった、そこを十分に見極めて、私たちは運動を組んでいくことになります。何としても判決が本当に見えてきたとき、私たちはもう一段の運動を強める、もう一段の運動を広げる、署名の数も増やす、こういう取り組みが必要になるかもしれません。街頭宣伝も必要になるかもしれません。今後の見通しをも頭に置いて、私は今日の集会がその判決に向けてのある意味での我々の戦いがここからさらに第二段のロケットの発射だという思いで皆さんと一つの気持ちになりたいと思います。